こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日はちょっと質問いただいておりますので、早速いきましょう。
はい、
というわけで今日の質問なんですが、この方、あ、22歳のリスナーの方からご質問いただきました。ありがとうございます。いきたいと思います。
はい、はい、
向井先生、遠藤さん、いつも勉強になる配信をありがとうございます。473回で質問をさせていただいたものです。
はい、
473回ってテーマは何だ、
うん、
向井流5つの情報収集源ですね。
うわ
そこからの全然また違った文脈から今回質問いただいておりますが、
はい、
初歩的な質問にもかかわらず丁寧にご回答ありがとうございました。ご紹介いただいた本を活用して精進してまいりますとのことです。
はい、
今回は9月30日に厚労省から発表されたスタートアップ企業で働く者や新技術新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈についてに関して向井先生の感想やご意見を伺いたく質問させていただきました。
はい、
労働基準法を解釈する上でスタートアップ企業の解釈基準が示されたことは大きな意味を持つように感じております。漠然とした質問で大変恐縮ではございますが、何卒よろしくお願いいたします、と、
はい、
いうことなので、多分皆さんなかなか知らないと思いますので。
そうですね、これは知られてないですね。はい、はい、
これ通達的なものに当たるんですか。
そうですね、これは通達ですね。はい、
中身の解説も少しいただきながらやっていきたいと思いますが、実際に読もうとすると、厚労省から5ページぐらいのね、つらつらと書かれてるんでね、
はい、
ダイジェストでいきたいなと思いますが、
はい。はい。
どうですかね。
結論から言うと、ちょっとスタートアップに説教してるような感じがしますね。
わかりやすいですね。
もう、無法地帯、とは言わないけど、
はいはい、
もうかなり適当に労基法を解釈してるけど、それはダメだよと、
うん、
スタートアップでもちゃんと労基法を守ってねっていう内容に読めますね。
あ、平たく言うと。
そうです。
ホームページを平たく言うと説教してますよと。
説教してますね。はい、
まあ、確かにスタートアップ村というかね、その、うん、界隈って、まあ、労基法とかやってたらスタートアップとか立ち上がんねえだろうっていうのがまかり通ってるっていうよりも、なんかそういった暗黙で、働く方もみんな関係ねえよ、24時間365日だろうみたいなね、雰囲気があるみたいなところなんですね。
はい。はい。そうですね。
さすがに、ちゃんと労基法守ってねと。
そういう説教を釘を刺すみたいな感じですね。
ああ。
はい。
少し具体的にいくとどうなるんですか。
はい。例えばですね、はい、スタートアップの役員の方って当然いるんですよね。
はいはいはい。
取締役だったり、なんかファウンダーとか、
うんうん、
あと、なんか名前いろいろ執行役員とか、
まあ、C なんとか O 的なね。
C なんとか O とか、あるんですけど、この厚労省はですね、まあ基本的に取締役とかの場合は、それは労基法の労働者には当たらないと。うん。それはいいと。いいんだけど、内容によっては、労働者になるっていうものもありますよ、みたいな。
ああ。
釘を刺してますね。名ばかり役員で管理職みたいな、中間管理職みたいな人は、役員って名前がついても労働者になりますよ、みたいな書いてますね。
なるほどね。実態としては役員じゃないんじゃないのと。そうなると、労働法適用するでしょうと。
そうですね。はい。という、
ものとか。
ものとか、あと管理監督者が出てきて、
はいはいはい。
おそらくやっぱり、まあ、マネージャーとか、そういう名前をつけて、残業代払ったりしてなかったり、労働時間管理してなかったりしてる場合が多いと思うんですけど、
はい。
基本的には、役員とか部長、クラス以外は、 管理監督者にならないよって結構はっきり書いてます。
おー。
だから役員と、あと、部長で経営者に直轄直属してる組織の長みたいな、うん、そういう人、あとは全体のプロジェクトをまとめる権限がある人とか、そういう人は管理監督者じゃいいけど、そうじゃないマネージャーだからとか、なんだ、課長だからとか、管理監督者になるとは限らないって釘を刺してますね。
この管理監督者かどうかのところに釘を刺す意図というのは、
はい、おそらくあなた管理監督者だよって言われて、もう働き詰めに働かされてんだけど、
で残業代払われないってこと
ですか？払われないし、まあ、何も労働時間とか管理されてないっていう。
ああ、
はい。
なるほどね。会社側の方が都合よく管理監督者というレベルのもとに、
はい、
働かせすぎ状態になったりしていると、そこに対して釘と、
はい、
はい、
そうですね。ということが書いてますね。
わかりやすい。
まあ結構わかりやすく書いてはいるんです。特に部長で経営者に直属する組織の長とか、なんだろうな。全社的なプロジェクトの現場業務を統括するプロジェクトリーダーとかは当たるとか、そう、結構踏み込んで書いてますよね。
あ、
うん、なかなか書かないんで、ここまで。ただ、プロジェクトリーダーっていう名前の係長的な人もいるから、
うんうん、
プロジェクトリーダー本当に何十人束ねて予算と人事権もあるような人を指してますね。
あ、
うん、そう、
経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当するものであると。
そうですね、
書いてますね。
そう、という内容ですね。
まあ、だから昔でいう名ばかり管理職みたいなところのこうスタートアップ版としての言語でしっかりと書いてくれてるって感じ
ですね。結構ね、踏み込んで書いてますよね。
これって背景としてはやっぱりスタートアップ界隈での労働問題とかが結構起きてるってことなんですかね。
なんか起きてるっぽいですね。おそらく働いてる人が申告してくれん、知ってるんじゃないですかね。ひどすぎるとか。
ああ。
残業代払われてないとか、うん。ですね。
なるほどですね。
はい。
これ今後、これが出たっていうことで、この罰則規定がどうとかそういう話ではなく、ちょっと気をつけてよ、スタートアップ界隈の皆様っていうところで留まってる通達なんですか？
そうですね。あんまり話題にはなってないですね。
あ、じゃあ、実際に、その、経営やってるサイドからしても、この通達によって何かが。
全然知らない人がほとんどだと思いますね。
なるほど。
はい。
なんか出たなぐらいの感じなんですね。
出たなの知らないでしょ。興味ないもんね。
で、これによって何かが、現実、こう、罰則だったりっていうことが起きるってわけでもないわけです
ね。ないですね。
ああ、うん、それは確かに、いわゆるガイドラインが出ました、みたいなところ
に、うん、そんなもんですね。はい。
今後どうですか？これを踏まえて、何か、まあ、注意だったり、意識するべきことが、今のところはあるのかないのか。
そうですね。やっぱりちょっと働かせすぎは気をつけた方がいいですよね。100時間とか80時間とか。うん、まあ、そのぐらい当たり前だって言うかもしれないけど、経営者はね、当たり前なんだけど、そうじゃない人は、やっぱり労働時間管理は、しないといけないっすよね。
ああ。昔のね、リゲインの CM ばりに、泊まり込みで働くのがちょっと、ね、まあ、なんかそれが文化でしょう、みたいな空気感もね、あったりする中で。
いや、今の中国そうですよ、まだまだ。電気自動車のスタートアップとかは、
はいはいはい、
残業140とか120とかですよ。うん。
あ、
ね、あと僕の家の近くにあるテム、
ああ、
テム、ピン堂堂っていう、IT 大手、
おうおう、
中国の IT 大手、もうタクシーで渋滞しますから、夜。
それは何？みんな夜まで働きすぎてタクシーで帰るから。
タクシー代出るんです。
マジ？
だから、夜散歩したり、夜帰ると、もう車渋滞してるんですよ。夜10時とか11時。なんで渋滞するのと思ったら、ピン堂々の人が、みんなこうアプリで呼ぶから、もう渋滞になっちゃって、あれですよ、霞ヶ関の官僚の人がタクシー待ってたり、あったじゃないですか、前なんか忘れたけど、あんな感じ。
へえ、昔のテレビ局割にチケット出ますぐらいの感じなんですね。
そう、昔のテレビ局、そう。もうね、すごいですよ。で、もう週6日働いてるからね。
そんな感じですか。
中国政府も黙認してるから。違法なんだけど、もう全然。電気自動車とネット産業はすごいですね。めっちゃ働いてる。
これからの国家産業としてね。
そう。
全力を注いでるという。
そうです。まあ、黙認してますよね。
黙認なんですね。まあ、そんな中で一応日本政府の動きとしては、スタートアップに対してちょっと労働法の観点で。
釘を刺していて、で、ただですね、中身は曖昧な内容、単に、なんか通達を貼り付けただけみたいなのが多いんですよね。だから、ちょっとどうなのかなって思いますけどね、これ読んでわかる人いるのかなっていう。
一応、せっかくですので、ポッドキャストの概要欄の方には、厚労省の方が出されている通達の URL 貼っておきますのでね、興味ある方はぜひ見ておしていただけると。
社労士の先生とか弁護士さん読めばわかると思うんですけど、普通の人も、何これみたいな。
そういう意味で、普通の人代表、私は、何これっていう感じだったんで。
ですよね。これ分かります？
説明していただいて非常に分かりやすかったですね。
後半特に、もう、ペタペタ通達貼ってるだけで、やる気を感じないですね。
そういうことなん
です。言い過ぎかな。いやでも、いや、官僚の人は本当書きたいんだろうけど、止められたのかな、上からね。これちょっと日本、ちょっとどうなんだろうっていう、特に最後の2ページは何にこれっていう
ね。そうですね。3ページぐらいまで私もなんとか言いましたね。そう。
このね、まあ、社労士の先生4ページ、5ページ、5ページあるんですけど、読んでいただくと僕の言いたいことはわかると思うんですけど、まあ、これが日本の現状なんだろうなっていうね。何も変わらない、変えられないっていう、そんな気がしましたね。
まあ、ということで、今回、スタートアップに関する労働法に対するこう規制が少し、ガイドラインとして強めの話が出たよという話だったんですけども、はい、また今後ね、こういった話ありましたら、
そうですね、
ご紹介していきますので、
はい、
楽しみにしていてください。はい、ということで、終わりましょう。向井先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。